101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は全国で知らない人がいないという、西宮の名所、甲子園球場の歴史を、甲子園歴史館という施設の阿部さんにお話をしていただきました。皆さんも甲子園について、いろんな思い出がおありだと思います。西宮に住んでいると甲子園は本当に自分の庭みたいなもんですからね。今日は私自身の思い出のいくつかをお話ししてみようと思います。甲子園といえば阪神タイガースですね。今では日本のプロ野球は生徒パートに2リーグになって当たり前の話なんですが、戦後間もない頃、野球が再開された頃のプロ野球のリーグっていうのは一つでしたね。野球の人気が高くなって、球団を作ろうという、企業ですね、そういう会社が増えてきたので、2つのリーグに分かれてやることになったんですな。1949年、太平洋野球連盟というのができまして、すなわちパシフィックリーグですね。どんなチームかというと、毎日新聞社がバックアップして大マイオリオンズ、それに南海電鉄が南海ホークスというのを作りましたな。それから阪急電鉄が阪急ブレイブス、この辺りは前からあった球団です。新しくできた球団で西日本鉄道っていうのが、西鉄クリッパースというチームを作りました。で、近畿日本鉄道、近鉄ですね、これが近鉄パールス、これは地方でパール、真珠を作るところがあったもんですからね、それにちなんだんやと思うんですけど、から東日本鉄道っていうのが東急フライヤーズというのをやりました。それから映画の大映ですね、これが大映スターズ、そのものですね、大映のスターやでという、大映スターズという7球団で、これがパシフィックリーグを作ったわけで、一方でもともとあった読売ジャイアンツですね、読売新聞の読売ジャイアンツが、筆頭に阪神電鉄が阪神タイガースですね、中部日本新聞が中日ドラゴンズ、それから松竹映画という映画会社が松竹ロビンスというのを作りましたな。それから太陽漁業、これは魚と肉会社ですね、これが太陽ホエールズ、これ、クジラを取ってたんでしょうな。それから広島市民が、市民で球団を作ろうというので広島カープ、それから日本国有鉄道って言いますか、今のJR ですね。JR が野球の球団も持ってて、国鉄スワローズ、これ、特急ツバメ号ですね。国鉄スワローズというのを作りましたな。そして西日本鉄道というのは西鉄パイレーツ、後にライオンズになるわけですけれど、6球団、これがセントラルリーグというのを作って出発しました。こう見てみると新聞社とか電鉄、電気鉄道会社が多いですね。なんかこういう会社は作りやすいんですかね。 これらの、球団による2リーグ制となって、野球はますます盛んになっていくんですね。あっちでもこっちでも野球やってる、いつでも野球を見られるで、ってなもんです。ところが、球団運営というのもなかなか大変なもんで、経営者が変わって、チームの名前が変わったり、選手間の移動があったり、その歴史を繰り返していくわけですが、そして今の6球団2リーグ制に落ち着いたようですな。私が甲子園球場に初めて行ったというか、よう行き出すようになったきっかけ、これは終戦後、第二次世界大戦が終わった後で、アメリカ軍が野球場そのものを接収して、工場やら何やらに使ってたんです。その接収が解除されて、日本のプロ野球というのが再開した頃のことですね。阪神タイガースの人気はもう大変なもんで、私も大好きだった。いつ行っても球場満員というふうなことでしたけど、タイガースの選手はみんな人気者でね、私もその頃選手を個人的にいっぱい応援してましたけど、その頃のラインナップを今でも覚えてますよ。1番センター5、2番レフト金田、3番ライト別当、4番サード藤村兄、これわざわざ藤村兄って言うんですな。なんでやったら弟さんがピッチャーでいたんですね。4番サード藤村兄、5番キャッチャー土井垣、6番ファースト田宮、7番ショート長谷川、8番セカンド本堂、9番ピッチャー若林。若林さん以外にもいろいろピッチャーをね、いや岡田さんやら言い張りました。みそのなんて珍しい名前の人もいました。阪神タイガースの本拠地があるために、西宮にはプロ野球選手が住んでいらっしゃったり、あるいは町をよう歩いていらっしゃってる、みんなよう見かけたことがあります。4番サード藤村兄選手は旧国道ですね、今津から楠川に間、そのちょうど真ん中ぐらいで、今津山中町というのがありますが、そこに住んでやった、僕ら家を探して行ったことがありましたけど、一方その御園投手っていうのはね、私は今行ってる新興陽に住んではりましたな。後にジャイアンツの監督にならはった川上哲治、当時はジャイアンツの4番ファースト4番で、すごいバッターでしたけど、その川上さんとホームラン王を争っていたのが東映フライヤーズの大下という選手なんですけど、これも左で、西宮に今来はりますわな。これパシフィックリーグやから、北口の西宮北口の球場に来られるんですけど、どうやらその宿舎といいますかね、紅葉園 の, 旅館に泊まってらしたようで、紅葉園の駅前あたりでよう見かけたもんですけど、川上の赤バットに対して大下選手は青バットって有名でしたな。阪神ではないんですけれど、近鉄バッファローズのエースの鈴木投手、これは兜山に近い新興以上にお住まいになってて、町で出会うと気軽に挨拶を交わしていらっしゃいます。ある時、私の妻が西宮北口の飲食店で鈴木同士に会いましたね。私も一緒おったんですけど、妻は、私は鈴木さんいてるなぁ思って見てたんですけど、妻が当たり前のようにな様子でね、鈴木選手に近づいてって、こんにちはって声かけるんで、びっくりしましたな。鈴木選手もこんにちはと笑顔で答えられるんですけど、ちょっとびっくりしたなと、あんた鈴木選手知ってるのって聞きました。いえ、妻はいえ、でもようテレビで見る人やから知ってるようなもんでしょって言って答えました。俺からびっくりしたんですけど、時々街で会うたんびに妻も私もこんにちはって声かけて挨拶してますけど、今でも北山ダムのあたり散歩に来られることがようあります。誰とでも気さくに話をされる鈴木さんですな。近鉄といえばパシフィックリーグ、 西の庭には甲子園ともう一つプロ野球のホームグラウンドになっている野球場がありましたな。これが阪急西宮球場。今は阪急ガーデンズになっている西宮北口の南側の場所にあったんです。一つの市内にプロ野球の球場が2つもあるというのもまあ珍しいことですけど、今もガーデンズから西にバス道を進んでいくと初めての四つ角に橋が渡っていますが、この橋の欄干に球場前橋と書かれています。プレートがついてるんです。知らん人はね、球場前って言うと球場どこにあるのと思うでしょうね。これは西宮球場の前にあるという意味なんですけどね。そういう意味でこの阪急西宮球場は、とてもまあ親しみのある球場。2階建てでね、スタンドが2階建てなんで、とっても美しい球場でした。当時は阪急ブレーブス、現在のオリックス・バッファローズの本拠地だったんです。天保とか今西とかいう強烈ピッチャーが左と右でいましてね、これがとっても立派ないいピッチャーやったんですね。それから、選手でちょっと有名なのは、外野に山田っていう選手がおったんですけど、外野フライが上がるとね、ずっと走っていってね、顔の前で取らんとね、おへその前で取るんですな。でこれちょっと変わってるでしょ。それでへそでんへそでん、まあ山田伝という選手なんでへそでんと言われたんですけど、まあその他にも強打の梶本選手やら加藤選手がおられました。球場前のね、中華料理屋さんでよくファンと一緒にねラーメン食べてはりましたけど、まあ、こんな話ができるのも西宮の人間やからですね。油断になりますけど、この西宮球場では野球以外にいろんな催しが行われていました。戦後早々に行われた一番大きな催しっていうのはアメリカ博でしょうね。博覧会。スタンドの中にはいろんな展示場が設けられましたし、場外にもいろんな展示がされました。全国から大勢の人が押し寄せましたな。昭和26年、3月から6月まで86日間も、行われたんですけど、西宮球場とその周辺一帯を会場にして、アメリカの全てを紹介するという一大イベントですね。例えば、野外パノラム、アメリカ一周というので、金門橋がかかるサンフランシスコとか、ニューヨークの街並みとか、ナイアガラの滝、ヨセミテ渓谷とか、ミシシッピーの遊覧船とかね、車みたいなもんが横についてて、水かいて進む船がありますよろ。ああいうのとかね、今まで知らなかったアメリカの主だった観光地を全部見ることができた。ああ、とっても面白い博覧会、素晴らしい博覧会。東京から西宮までね、直通のバスが出たんです。ブロンディー号って言うて。こんなこと、今もあんまりないでしょうね。東京から西宮へ、この、博覧会見るためにバスが走るっていう。全国から200万人が来場したと言われています。すごい催しでしたね。アメリカ博が終わって、その跡地に自動車学校、それからサッカーやらアメフットのできる競技場、西側は北口団地、住宅街。で、その今言いました競技場も駐車場も、今はもう病院とかね、他の施設に変わってしまって、今はもうありませんけれど。こんなに、いろんなことのできるイベント、まあ野球場でようやったなと思いますで、これ甲子園でも実はやってたんですよ。まあ甲子園球場も広いからまあ観客席が遠くなるんでなかなか見づらいんですけれど、それでもまあグラウンドを利用して、いろんなイベントが行われました。この中で人気のあったのはアコードの祭典でしょうね。アコードの祭典って何やってるの？ テレビ朝日のプロデューサーであった、まあ、西宮にお住まいだった、仁川にお住まいだったんですけど、高田直和さんっていうプロデューサーが、当時人気のあった沖縄出身の、5人兄弟ですな、小さい子から、青年まで、フィンガーファイブっていう5人兄弟です。これとっても歌を歌うんですけど、ものすごい人気あった。それから売り出し中の歌手の中村光子さんなんかをね、呼んできて出演させてね、見事なショーをね、この高田さん作らはりましたな。でタイガースはもちろんですけれど、甲子園球場は高校野球で全ての日本人が知っています。もともと鳴尾の大運動場というのがあって、でそこで始まった全国中等学校野球大会、当時は中等学校です、これが、1回だけやって、あと豊中へ移ったんですな。で豊中の球場でやったんですけど、人気は出てすごい観客が増えるわ、そんなに大きな野球場ではないんで、こう客が入りきれへん、もっと大きな球場が必要やということになって、阪神電鉄がこれは一つ大きな球場を作らなあかんというので、甲子園球場は建設されることになったんですな。当時今のように甲子園の、あたりっていうのは広っぱじゃなくて、川が2つも流れた、猿川という川と枝川という川で、その三角数、三角になったところが、まあ、埋め立てられたんですね。川は両方ともなくなった。そこは広い土地になったわけです。でこれをうまいこと利用して、阪神電鉄が甲子園球場を、まあ、作ったわけですね。あんな大きな球場ができるために、よっぽど大きな土地が必要だった。ちょうどそれがタイミングよく、川の埋め立てと時間があったわけです。私は甲子園によう行き出したのは、高校野球を見るために、まあ、行き出したんですけど、兵庫県から昔は紅葉中学、紅葉中学ったら阪神甲子園の駅前にあったんですよ、南側に。今大きな商業施設になってるあそこ、甲子園が紅葉中学やった。ここがよう野球出てきた。それから関西学院の西宮の代表、兵庫県の代表でよう甲子園出たんですな。当時は大阪の代表で浪速商業というのがありますが、今でもまあよう出てきはりますけど、そこのピッチャーにタコというね、面白い名前ですが、タコ選手っていうのピッチャー、左ピッチャーがいたんです。で球場のすぐ前に甲子園プールっていう大きなプールがあるんですけど、その横手でまあ、肩慣らしのキャッチボールをしはるんです。でちょうど僕そこにおったんで見てたんですけど、それはもうすごいスピード、軽い投げたはんねんけど、ビュンビュンってね、ボールが来る。まあ私は小さいからかもわからんし、今から思ったらすごいピッチャーやったんやろなと。それから早稲田実業の王選手ですね、今の、今でも野球界では王選手で、王さん、甲子園にずっと来られてました。早稲田実業の選ばれてくるわけです。宿舎はね、いつも市役所の前のね、小さな旅館なんですが、市役所の前に改正寺ありますやろ。その改正寺のすぐ山門の横に旅館があったんです。そこが早稲田実業の宿舎やったんですね。で選手はみんな朝早くから起きてきて、その門前でバットの、素振りをするわけです。大勢の人がそれを 見に行くんですな。マットの風を切る音がすごい、みんなビューンビューンってみんなびっくりして見てました。あれが王選手や、人気がありましたからね。西宮の高等学校で、高校野球に出場してよく知られてるのは紅葉学院、関西学院、他に言うと報徳学園ですね。もう戦後の高校野球ではよう出てはりますから、報徳学園はもう常連ですわな。西宮の高等学校で西宮という名前がついてる学校も出てたんですよ。私の出た一律西宮高等学校、こう2年間にわたって春夏春3回連続で出場したことを、まあ覚えてる人も多いことやと思うんですけど、当時の監督はかつて九州熊本県代表の済々黌高校の選手で、 甲子園に出場して、その後、阪急ブレーブスの名を、もう名セカンド、活躍された片山選手っていうやったんですな。後に、ミス西宮と結婚されて、西宮市の生瀬にお住まいだった古山義美さんっていうね、その方、出ていらっしゃった。プロ野球の引退をされて、西宮市の体育専門の職員になられましてね、市民の体育指導に当たられました。野球については厳しいけど、普段はとっても優しい人でね。前田さん、高校生ね、野球したことがない生徒いっぱいいてる。一から野球を教えるってのは大変ですよ。フライあげるでしょ。フライ取ろうとして構えるんやけど。そのボール、直接顔にぶつけるような子供ですよ。それでもね、しっかり教えると2年間で立派な選手になります。お話ししはった、覚えてますが。まあ、きっと教え方が良かったんやと思いますけどね。さあ、この西宮球場では、私も、非常に貴重な経験をした、覚えてます。当時、この球場では、毎年2000人の吹奏楽というイベントが開催されました。県一円のブラスバンド、中学、高校、大学、それから一般の吹奏楽のバンドも勢ぞろいして、一大大会が開催されましたが、西宮からも全国コンクールで何十回も優勝している今津中学、それからマーチングで全国的に有名になった上甲子園中学、関西学院吹奏楽部、たくさんのバンドが野球場のグラウンドで名曲を演奏したり、面白い演出を凝らした演奏なんか披露していましたけど、その今津中学の徳津武先生、ユーモアたっぷりの人でね、ご自身がね、変装してね、お宮、金色夜叉ですな、のお宮にね、自分が奔走するからね、ちょっと芝居がかったことをしようや。それで、面白いことやろうということになったんですけど、その語りの部分を私にせえということになったんですが、満員の観衆が見守る中で、初めての経験ですからね、まあ、緊張もしましたけど、まあ、今思えば面白い話ですな。この熱海の海岸散歩する寛一お宮の二人いずれというあの曲を吹奏楽の曲に編曲をして、でそれを演奏する中で徳津先生がお宮に扮して芝居するわけで、私はそれを語りで追っかけるというようなそんな趣向やったんです。ちょっと面白いことでしたな。ちょっと話それすぎたようです。甲子園に戻りたいと思います。まあ、球場のそばに甲子園大プールという話が出てましたが、ここで私も大変貴重な体験をしたことを思い出します。今はなくなって残念ですが、ここは50メートルの立派なプールと飛び込み専用のプールがありました。観客席もね、1000人ぐらいは入れたと思う立派なプールでしたけど、ここで水泳の大学選手権が行われました。私見に行ってたんですけど、場内アナウンスが突然入るんですな。アメリカ・ロサンゼルスで行われている全米水泳選手権大会に出場していた日本の古橋弘之進と橋爪史郎という2人のもうとっても有名な選手、活躍している状況が知らされて、1949年というのは昭和24年の話ですね。1500メートル自由形で、まず橋爪選手が18分32秒6という世界新記録をマークしました。みんなびっくりして、うわーって拍手して、それから10分も経たんうちに、次の組に、出た同じ大学、日本大学の古橋選手が18分19秒の世界新記録樹立しましたと放送あったんです。今の記録からすれば、まあ、必ずしも早いと言えん記録かもしれませんが、2人続けての世界新記録に会場はもう大騒ぎです。めったに見られない場面に体験したことを今でも忘れられない。先週の放送で 甲子園球場の歴史をお聞きいただきました。その中で野球以外にもスキーのジャンプ大会を開催したというお話されました。写真を見ると確かにグラウンドの三塁側鉄山のてっぺんからグラウンドに向けて大きな斜面が作られる。そこにたっぷりと雪が敷き詰められています。ジャンプの選手はその屋根の上からグラウンドを向けて滑走してきて空を飛ぶんですな。ちょっと考えられないような、度胸のいるジャンプ大会やったと思います。それに他にも、体操競技大会とかアメリカンフットボールとか、これは甲子園ボールという大会が毎年行われていますけど、まあ、西宮の小中学生はここで西宮小学校連合体育大会小体連、中学校連合体育大会中体連がありますので、甲子園球場でグラウンドに立つことができるわけですね。あの真っ黒なダイヤモンド、土はふかふかやそうです。すごい上等な土を四国あたりから取り寄せて大事に大事に丁寧に整備されているそうですが、西宮の子供でないと体験できない嬉しいことだと思いますね。初日が雨で延期になったんで順延になっているけど、ね、選抜高校野球始まりましたな。日本でただ一つ毎年春と夏に全国の高校野球大会が開催される西宮、甲子園球場は私たちの誇りでありますね。今年は兵庫代表は東洋大姫路、3日目に出てきます。ここも甲子園の常連と言えるでしょうね。全ての選手たちが、厳しい練習に耐えてきたんですから、その成果を十分に発揮して見る者みんなに感動を与えてくれるように期待したいと思います。今日は甲子園での実体験を思い出しながらお話をしました。来週は春も近いことですから桜のお話ししたいと思っています。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。